FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉ジェイジローです。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。新年度に入って最初のキャンピングカーライフ、新しいスタートを切って希望に満ちている、もしくは緊張の中にこの番組を聞いていらっしゃるリスナーも多いかと思います。さて、そんな今日のキャンピングカーライフなんですが、電話をつないでお話を伺っていきたいと思います。電話がつながっているのはキャンピングカーの専門家、キャンピングカージャーナリストの渡辺達夫さんです。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、渡辺さんはキャンピングカージャーナリストとして、まあ、いろんなねショーとかにも出ていらっしゃいますが、最初にキャンピングカーに出会ったのはいつ頃なんでしょうか？
今からもう18年前ですね。
はい。どういうきっかけで？
いや、ペットなんですよ。
ペットで？はい。
で、まあ、結構あちこち遊び歩くのが大好きだったんですけど、はい、気がついたらうちの中にですね、はい、猫が4匹、犬が1匹おりましてね。
はい。
まあ、いろんな理由があって、まあ、増えちゃったんですけども、で、そうすると、こう、出かけられないんですよね、気軽には。
はい。
で、とにかくそのペットホテルに預けてみたり、ペットシッターさんに家に来てもらったりするじゃないですか。
うん。
いろんなことやってみたんですけどね、
はい、
その人間が一生懸命節約して旅行したのに、結局うちにいた犬猫が一番お金を使ってたとかですね、そんなことになっちゃいましたしね。で、しかもやっぱりこう気になるじゃないですか、うん、家に残してきたりなんかすると、
はい、
で、まあ、出かけててもなんかこっちもそわそわして早く帰ろうとかってなっちゃったんですね、
うん、
で、そんな時に、まあ、ある時こう信号で止まったら前にキャンピングカーがいましてね、
はい、
犬が乗ってますってステッカー貼ってあったんですよ、
はいはい、
で、そしたら助手席にいたかみさんが、ね、こういう車買って連れてけばいいんじゃないっていう話になったんですね、
うん、
で、まあ、そこまで実は僕全然キャンピングカー興味なかったんですよ、
はい、
で、まあ、そうっていう話で調べ出したら、どうもこれだったら連れて行けるというのが、うん、まあ、キャンピングカーとの付き合いの最初だったんですね。
実際にそれでお乗りになってペットと一緒に旅をするようになっていかがですか？
いや、とにかくね、心配が減るじゃないですか、
はい、
で、とにかく常に目の届くところにはいるし、で、まあ、動物の方もね、どう思ってるか知らないですけど、うん、少なくとも、まあ、猫連中はね、家にいるよりふかふかのところが多いんで、キャンピングカーで出かけるのは良かったみたいですね。
なるほど。そういう犬と猫の違いっていうのもやっぱあるんですね。
そうですね。で、結構ね、猫を連れてくっていうと、そのびっくりされる方が多いんですけど、
はい、
僕の周りでも結構猫連れてる人いるんですよ。
ねえ、僕自身もよくお会いしますよ。さて、先月ですね、キャンピングカーに関するちょっと気になる調査結果が発表されましたので、渡辺さんにお伺いしたいんですが、
はい、
日本 RV 協会が新しい家族やペットに関する意識について調査をしたところ、キャンピングカーとペットの関係は親和性が高いということが分かったらしくてですね、
はい、
やはりキャンピングカーの購入時期について聞いてみますと、ペットがいるから購入、または購入したいと答えたという方も多かったんですが、やはりそういう方増えていらっしゃるんでしょうね。
そうですね、ペットがいるので、僕みたいにね、ペットがいたから、じゃあこれで連れてこうって言ってキャンピングカーを買った人、うん、それから逆にキャンピングカーを先に買って、あ、これだったらペットが飼えるねってペット飼った人もいらっしゃいますよね、
うん、なるほど。
ただ
その実際に渡辺さんとかも連れていらっしゃいますが、キャンピングカーでペットを連れていくときに一番気をつけていらっしゃることってどんなことでしょうか？
とにかくまずはですね、その子がですね、車酔いしないかどうかということを慎重に、調べるようにしてますね。
なるほど。
いきなりこう長時間連れ出しちゃったりすると、こう途中で具合悪くなっちゃったりする子もいるみたいなんですね、まあ、幸いうちはですね、もう3世代ぐらい連れて歩いてますけども、
はい、
基本的にその車酔いをする子はいなかったんですよ。だから、まあ、うちは比較的楽な方だったんですけど、中にはそのすごく車酔いがひどくてなんていうことを おっしゃる方がいるんですね。それとこれはねちょっとヒントをいただいたんですけども、はい、例えば家から車に乗せるとき、まあ、ワンちゃんだと普通にとことか歩いて乗せたりとかするじゃないですか、
はい、
まあ、そうなんですけど、例えばケージに入れて移動するときにね、
うん、
獣医さんに連れてくケージと別のケージを用意するといいって話も聞いたことあるんですよ。
なるほど、
このケージに入れられると嫌なことが起きるっていうのと、
はい、
それからこのケージに入れてもらえて出かけると、うん、要はドッグランがあったりとか、
はい、
そういうところで楽しい思いができるって、そういうふうにこうケージを分けたりすると意外とこう、うん、気分よく出かけてくれるなんていうヒントもらったこともありますね。
なるほど、そういう手もあるんですね。
はい、
さあ、そしてペットがいたらキャンピングカーをおすすめしたいかというふうな質問もこの日本 RV 協会が、まあ、ユーザーさん等に聞いたところ、およそ 90% がおすすめしたいとお答えされたそうなんですね。
本当にそうだと思います。やっぱりね、一緒に出かけるってもうとにかく家族の一員ですから、置いていくっていうのは、ね、なかなかしんどいんで、そう考えるととにかくこう安心して連れていけますよね。
うん、
で例えば今だとそのペットの泊まれる宿とかいろいろあるんですけども、
はい、
やっぱりその子の性格によっては他のワンちゃんの匂いがすると落ち着かなかったり、うん、まあ、猫なんてなかなかね、よそんち行っていきなりっていうわけにもいかないんで、そう考えたりするとやっぱりこう環境が整ってますからね。
うーん、となりますとこれからますますキャンピングカーでペットを連れて旅をされる方っていうのは増えていきそうですね。
そうでしょうね。本当に今集まったりするとどっからもね、ワンちゃん猫ちゃん出てきますし、あと面白いのは鳥飼ってたりウサギ飼ってたりいろんなケースありますからね、
はい、
でそうすると皆さんのその好む環境があるじゃないですか、
うん、
それをこう全部整えてあげることがキャンピングカーの場合できるので、うん、ペット連れには最適だと思います。
なるほど、というわけで今回はキャンピングカージャーナリストの渡部さんにお話をお伺いしました。貴重な話をありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp ccl@fmfuji.jp までお送りください。私も個人的にね、犬と一緒に旅をしてるんですけれども、やはりこのキャンピングカーならではの利便性っていうのはたくさんありますんでね、ぜひ皆さん方ペットを飼われている方、キャンピングカーライフ楽しんでみてはいかがでしょうか。それではキャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手はスマイルメッセンジャー高杉ジェジロでした。